暮らしのセクションで17ユニットになります。趣味と遊びのところね。趣味と遊びというふうな言い方、まあこの場合遊びプレイかもしれないけど、余暇っていう意味だと思うよね。でそれが例えばアメリカで発達したコーチングだよね。まさに僕がルーターしちゃってる TPI なんかでは、人生のゴールの一つの中に職業であったり健康であったりとか、そういったことと同じレベルでゴールとして趣味や遊びを入れていいんだよ。自分のライフスタイルの中での重みは同じなのよ。そういったバランスウィールが8や10にあっていいのよみたいな置き方をしてるんだよね。それは俺がそういうふうに言い始めたわけではなくて、もともとルーター S で代表されるようなアメリカのコーチングの枠組みの中にあって、でもちろんルーター S はカトリックの人だけど、アメリカ社会という意味合いで言うと広い意味でのプロテスタンティズムがまさにそういったバランスということをどことなく言うようになってきたっていう流れの中で、だからアメリカのコーチングみたいな、そのなんていうのかな、いわゆるプロテスタント的な資本主義のその一つの頂点であるアメリカのそういった経済界で成功した人たちのライフスタイルとして趣味遊びも同じように重要視していいんですよみたいなことが広がってきたっていう意味での、そのアメリカ的なコーチングの枠組みでの入れ方だっていう大前提は当然のことながら僕もその認めるわけで、で必ず資本主義とプロテスタンティズムっていうと有名なマックス・ウェーバーの著書なんかを引用して解説する人が多いんだよね。まあそういう人たちはどういう論理を張ってたかは正確に記憶してないけど、少なくともマックス・ウェーバーなんかが言ってるのはプロテスタンティズムだよね。そのルターであり、特にその後カルヴァンであり、そういった人のプロテスタンティズムは聖書への復帰運動っていうの、復興運動っていうの、聖書が重要であって、神の言葉と人間の間に教会が入る必要はないみたいな発想だよね。そういった中で聖書のその言葉もしくは神のポジションが教会というものによって引きずり下ろされてるんじゃないんですかっていう論理だよね。それはそうだよね。契約の概念で言うんだったら、僕はどっかに書いたと思うけど、契約はコートオーツに対してその義務と権利が発生するわけだから、コートオーツは対等なわけだ。神と人間の契約っていう概念すると、神と人間対等になっちゃうわけだから、でさらにそれに対してその契約が守られたかっていう裁判所がいるわけで、それが教会になっちゃうんだったら最悪神の上になっちゃうじゃん。でそれ、そういったその歴史的なその免罪符の発行だったりなんだり、そういう教会での問題であり魔女狩りでありっていうのは、まさに魔女の鉄槌のフォレストの本がもう特にこの絵が出る頃は出てるだろうから僕も書いてるけども、そういった歴史的ないろんなファクトが複雑に絡み合った話だから、純粋に教義の話だけで言うのは多面性が足りないのかもしれないけど、少なくとも宗教教義の解釈という中で言うと、プロテスタンティズムというのは明らかにそういった意味で神そのものの立場をもう一回上に押し上げるだよね、簡単に言うと。そしてその言葉そのものが書かれた聖書だよね。聖書はまさにキリスト教の教義でいうと父と子と聖霊の三位一体であって、聖霊が聖書を書かせたわけだから、書いた人は人間かもしれないけど書かせた人は聖霊でしょみたいなのがカトリック的な元々の解釈で、それそのものを否定するどころかより強く肯定しているのがプロテスタンティズムだよね。要するに聖書は神の言葉であるみたいな。そのすごいのは CNN でその前見たけど、湾岸戦争始まり、イラク戦争、イラク侵攻が始まった時にテレビ出てた人が、典型的なアメリカ人が、俺はキング・ジェームス・版バイブルしかバイブルとは信じんってはっきり言ってたからね。キング・ジェームス・版バイブルってまさにジェームス3世だぜ、魔女の鉄槌の本で書いた通りの。もちろんそれ英語だし、どう考えてもイエス・キリスト英語喋ってないし、そうでしょう。イエス・キリストはおそらくヘブライ語の方言を喋ってて、ギリシャ語でさえも喋ってなかっただろうって言われてるけど、もちろん最初の聖書が書かれたのはそのパウロは、少なくともパウロの書簡はギリシャ語で書かれてるし、最初の頃の人たちのその福音書はもしかしたらヘブライ語の方言だよね、アラム語なんかで記述されたかもしれないけど、少なくとも福音書と残ってきた時はギリシャ語だし、もちろんカトリック教会は後にそれを天語に変えていくわけだけど、どっちにしてもそれが英語になったらだいぶ後の話で、でも俺はキング・ジェームス版バイブルね、すごいでしょ、それってだいぶ後の話だよね、それも英語だよね、それ以外は聖書として認めんっていうのが実はアメリカにたくさんいるのね。でそれはまさにプロテスタンティズムが聖書そのものに その価値を置くっていう動きだったからでしょ。そうすると目の前の聖書は彼にとってはジェームス版の英語のバイブルだから、それに価値があるっていう宗派ができる、まあ、宗派って言っちゃってもいいよね。その気持ちはわかるけど、それがまさに始まったのがルターでありカルバンであったりっていう人たちによる、特にカルバンの影響が強いと思うけど、プロテスタンティズムの基本だよね。でそれがじゃあなんで趣味遊びの重要性とそのもう一回その結びつくのってことを、その西洋の資本主義の中でコーチングの中にそういうのが入り込んできた流れの中でちょっともう一回整理してみると、まあマックスウェバー的な言い方で言うんであれば、それは神がもっと高いところに戻されたわけで、そうするとそのそれまでのユダヤ教の伝統の中で言ってるような教会にお布施を年収の1割するとか、もしくは一生懸命修行するとか、そういったことと関係なく神は救ったり救んなかったりするのよっていうイエス・キリスト的な論だよね。神は自分の自由自在にその人を救ったりしなかったりするっていう、要するに人間の功と乙で神に功がやったから乙にという神に義務が発生するわけじゃないみたいなのが、まさにプロテスタンティズムが神をもう一回高いところに戻したっていう発想だよね。でその中にだったらその一生懸命働こうが働くまいが関係ないんじゃないっていうものの見方が一方で出てくる一方、いやそうじゃないですよ、まさにそういう枠組みだからこそ私たちは一生懸命働くことによってそういう範疇を超えていかなきゃいけないんですよみたいなのがプロテスタンティズムなんじゃないですか、それが資本主義と結びついていったんじゃないですかみたいなのが伝統的なそのウェーバー主義みたいな人たちの言ってることだと思うけど、もっと単純に考えてみると、おそらくユダヤ教を元にするキリスト教だよねという発想の中で、まあ、旧約聖書を元にするという発想で言うと、常に旧約聖書を信じる宗教だよねの中には現在の概念が常につきまとうんだよね。有名なアダムとイブの話がまさにそうであり、そうでしょ、もちろん悪いことしちゃって人類が神の言うこと聞かないから洪水を起こして、ノアの家族だけお前らはいいやつだから救ってやるって言って、それでお前らの子孫だけは今後も助けてやるみたいな契約を最初結びましたみたいな、そういう話だよね。そこの中に人間って悪いやつなんだ、悪いことするんだみたいな現在的な部分っていうのはすごく強く旧約聖書を信じる、そして特にそれがプロテスタディズムになった時に、もちろんキリスト教は新約聖書を重視するわけだけども、あくまでもそれは旧約聖書的なその土台の上に立っての新約聖書だからの解釈だから、明らかに旧約聖書的な意味での現在という部分に関しても神と人間をもう一回引き離していくっていう中では、当然プロテスタント的な論理の中に入り込んでくるわけだから、ものすごく単純なその見方をすると、そういった現在的なものが常にその特にキリスト教プロテスタンティズムを中心としたキリスト教社会の中であって、それがおそらく資本主義の中で、だから我々はとにかく製品であってみたいな流れになっていく一方でね、ピューリタニズムの中の、そして一生懸命働くみたいな、それは勤勉だよね、そういった意味合いがすごく肯定されるようなところに流れていくんじゃないかっていうのがその一つの考え方として言えると思うよね。でもう一方で同時に、俺はもっとその現在というところもそうだけど、プロテスタンティズムをその資本主義というか科学の進歩まで含めて入れていくんであれば、やっぱりそれは神の世界は、まあ、グエーテルの不完全性定理が証明される、そしてチャイティンが数学全般に証明する80年代までの話かもしれないけど、まあ、グエーテルはもっと昔だけど32年だったと思うけど、だからそれまでの時代の産業革命が起きてなんだかんだっていう流れの中で言うと、おそらく宇宙が神の宇宙があって、そのというのは自然の宇宙も神の宇宙で当然のことだけど、それは完全に整合性の解けた完全な世界であって、そしてその完全な整合的な世界そのものを我々は理解し、どんどん突き進んでいくのが神に近づくことみたいな意味合いでの、そのそこで近代科学が進化してきたわけだし、進歩してきたわけだし、そしてそういった中でシステマティックな最適化としての生き方というのが、合理化という概念でもいいかもしれないけど、産業革命以外の工業化としての我々の住環境から食環境まで含めての生産活動そのものの最適化合理化っていうところに結びついていくんじゃないかなっていうふうに俺は見てるわけね。だからそういうもちろんウェーバー的な意味合いでの 話であり現在的な話というのは当然理解した上で、さらにその中にはおそらく神という世界の完全性という大前提が徹底的に、もちろんトマス・アクイナスはまさにそういう人だし、それははるかに昔の話だけど、それがずっと続いていて、でそれがいわゆる産業革命の頃も含めて、その最適化合理化、いわゆる完全な神により近づいていく人間の営みとしてのその自然科学の進歩であり、工業化の進歩であり、そして資本の最適化っていう論理であり、そして資本主義の成功っていうものが続いてきたんじゃないかなって、僕はそういうふうに見てるわけね。じゃあそういったものの中で、その趣味遊びの役割というのはどういうふうに見られてきたかというと、明らかにその最適化をさらに最適化するために休みが必要なんだっていう論理がずっと生まれていたのが伝統だよね。それはユダヤ教の時代からそうなわけだ。何日間働いたら何日休ませてあげましょうみたいな、6日働いたら1日休ませましょうみたいな論理だよね。そうしないと奴隷の生産性が下がりますよでしょ。それは現代だってそうだよね。労働基準法的な意味合いで1日何時間働いたら何時間必ず休みを入れないといけないとか、週もしくは月の労働時間の上限は何っていうのは、一方でその人権という範囲で論じることもできるけど、それが制度として確立してきたのは、明らかに働いている時間に対して休暇の時間がないと働いている時間の生産性が上がりませんよっていう論理だよね。これはすごくプロテスタンティズム的であり、分かる？最適化という論理の中に食の時間だけではなく休暇の時間まで入れていく論理のように考えられている、そういうふうに見えるわけね。だからそういう枠組みの中で人生の最適化というのを、その職業だけではなくまんべんなくバランスウィールを築き上げることによって最適化していきますよというのが、それは全体の人生設計の最適化として、余暇は外せません、健康管理は外せません、障害教育は外せませんみたいな感じで言われてきてるんじゃないかなっていうふうに感じるわけね。別にそれを否定的に言ってるわけでも肯定的に言ってるわけでもなく、西洋社会の中でそういった論理になってきたっていうのはあながち理解できることだと僕は言ってるわけね。じゃあ俺が言ってる趣味遊びというのはそれと本質的に違うのね。わかる？だからもちろんその本質的に違うからといって方法論であり物の考え方がたもとを分かつかで、そんなことはなくて、だから西洋的なコーチングをそのままアメリカのまんまだよ、日本語に訳し文化的な翻訳はしてるかもしれないけど、プリンシパルな意味合いとしてのプリンシプルの部分まで含めてね、意味合いとしてのそのシステムというのは、そのアメリカのコーチングの最先端のものをそのまま俺は日本に持ってきてるわけだ。それは TPI であり子供向けだったら PX2 だから、でそれは言ってみればアメリカピューリタニズム的なシステムの中の最高峰と思っていいわけだ。もちろんそれを運用しているのが特にカトリックであり博愛主義であるルータイスみたいな人であるから、逆にそれがいわゆる経済的成功だけを徹底するっていう枠組みからは外れていくべきっていう論理ももちろん入ってるわけだけど、ただしそれがアメリカで少なくともプロテスタントの国だよね、ワスプの国だよね、ホワイトアングロセスサクソン、ピューリタンもしくはプロテスタントだよね、そのワスプの国であるアメリカのその人たちが作り上げたフォーチュン500であり軍でありプロスポーツ選手でありっていう世界で広く受けられてるのはまさにそういうことでしょ。ただ俺が言っている趣味遊びはそこと本質的に矛盾はしてないんだけども、言っていることが大きく変わるのね。じゃあどういうことかというと、俺が言ってるのは仕事と趣味遊びの差ってもともとないでしょっていうことを言ってるのね。そりゃそうだよね、やりたいことだけやってるんだから、仕事だって趣味だってやりたいことだけやってんだから、仕事か趣味遊びの差ってそれが経済的対価があるかなかろうか、それも短期的にだよね、長期的な話だよ。だって趣味で9ゲージ集めてる人とかさ、趣味で俺みたいに50年代のライカのレンズ集めてる人とかいるわけだ。趣味だぜ。もちろん80年代70年代のその手作りギターも俺集めてるけど、それは今はちっともお金になってないけど、それこそこれから中国人がカメラ趣味にもう走ってるらしいけど、これから思いっきり走り始めたりとか、中国人が本気でロック覚えたら、俺の持ってる50年代ライカレンズだったり70年代の手作りギターたちはとてつもない金額になるぜ。 そうでしょ、一時日本のバブルの時に日本がまさにそういったものをアメリカヨーロッパからものすごい価格で手に入れたんでしょ。ということはなんと今俺が50年代レンズだったり70年代80年代の楽器を集めていることが実は金よりもいい投資になってるかもしれないわけだよね。だからその時皆さんは、いや皆さんって今聞いてる皆さんじゃない、その時の雑誌の皆さんみたいな人たちの皆さんね、友達先生はいい投資してましたねって言われちゃうと、それは趣味じゃなくなっちゃうわけだ、商売になっちゃうわけだ。だからそういった長期的なポジションまで入れるんではなく、短期的に今のモチベーションだよね、結果論じゃなくて今のモチベーション。俺別に将来価値上がるからライカのレンズ買ってるわけじゃなく、50年代のライカのレンズってすごいなと思ってるだけで、わかる。当時の、前も言ったよね、ドイツ人があんだけ傲慢になる理由はわかるわ。40年代50年代のドイツの工業生産品って半端じゃなく独創してすごいも作ってんだよね。それをライカのレンズのバレルを回してみるだけで、その感触とかね、露出のとこカチャカチャって回してもいいだけで、それは工業生産品の差ってものすごく味わえるわけだよね。同じように70年代80年代の真空管のアメリカのアンプなんかちょっとだけ音出しただけで、こりゃちゃうわっていうのが分かるわけで、そういえば楽器だけじゃなくてアンプも集めてるんで言わせたけど、でもちろんその当時の手作り楽器たちなんかもまさに同じようで、それは別に投資対投資効果としてやってるわけじゃなく、純粋にそれそのものが好きだからやってるわけでしょ。そういうの趣味っていうわけだ。じゃあ俺が学問やってるのはどうなのっていうと、俺は学問が何の役に立つかっていうことで全然やってないのね。好きだからやってんのね。じゃあ先生の学問は趣味なんで、その通り。だいたい学者で好きだからやってる人以外学者なんかなれないって。給料良くないんだし、昔言語学やってる人なんかね、言語学なんかやったら言語学なんか宗教みたいなもんで一度ハマったら逃れないないんで、もちろん一生食えないし、言語学だけは手出すなよってよく言われたもんだよ。その言語学俺やってるわけだからさ。そうでしょ？まあ言語学だけじゃないけど、少なくとも言語学はやってるわけだから。そうでしょ？それはチョムスキーの世界なんかまさにそうで、宗教的にまでみんなハマるわけだ。チョムスキーのアメリカの弟子たち見ればチョムスキー教教徒だぜ、どう考えても。そして信徒だぜでしょ。そして言語学者はよほど運が良くて大学の先生に横滑りできるぐらいで、そんなのはポジションははるかに少ないわけだから、だから儲かるとかいうこと考えたら絶対言語学やんない。それは日本だってそうだよね。歴史の先生とかが、俺も違うところで言ったけど、放送大学で東大の歴史の教授がなんで歴史やるんですかっていうのに、未来がわかるからみたいに答えてたんだよね。そんなの本人思ってるわけないじゃん。でしょ。それは説明の原理として、もしくは学生に興味を持たせるためにいいかもしれないけど、本人がじゃあなんで歴史の先生になりましたか、未来がわかるからじゃないでしょ。もちろんまして儲かるからじゃないでしょ。それは歴史学が好きだからでしょ。学問やってる人はその学問そのものが好きだからやってるんだって。そこに最低でも金銭的対価は求めてないし、その他の未来が分かるからみたいな歴史学者のは全部言い訳だからね。もしは予算取るダメだったらいろんなこと言いますよとか、そういう話でしょ。そうすると学者になる人は全員趣味だってことになるし、でそういうことでしょ。実はそれが例えば自分の会社に勤め、いわゆるサラリーマンになる人であったとしても、公務員になる人だったとしても全く同じでなければならないというのが俺がいつも言ってることでしょ。やりたいことだけをやるってことでしょ。やりたいこと以外はやらなくていいわけだ。やりたいことをやってとりあえず我慢しといて、9 to 5は我慢、アフター5は好きなことやろうみたいなのは未だにウォールストリート的な発想の中であんのね。実際にウォールストリートの若手と俺何人か話すと、実際そういう本当はディーラーなんかやりたくないんだけど、今こんだけディールでこんだけやってこんだけボーナスやっといたら引退は30歳半ばぐらいでも余裕で、早ければ30代になる前に引退しちゃって、あとは俺は好きなことをその金でやるぜみたいな感じだよね。もしくはサラリーマン的に何歳までは一生懸命サラリーマンやってきても十分その職業で成功したから、今はそのお金のことを考えないでいい人生がこれから送りますみたいな言ってることもいるわけね。そういう人たちにとっては単純に今働いてるのは金のためね。である程度成功すると今度は金のためじゃなく、金がもう勝手に最低限のお金入ってるから自分のためみたいな言い方をするわけね。でそれは論外ですよと言ってるのが俺がいつも言ってることでしょ。やりたいことしかやらないんだから、職業だってやりたい職業にしかつかないし、もちろん水と空気と重力と光といろんなものの中で優先順位は低いかもしれないけど、お金だってないと困るわけだから、ないと困るものを手に入れるための方法論を選ぶのは自由だけど、その時にいくらでもある方法論の中のやりたい方法論を選ぶのが職業を選ぶってことでしょ。ということは趣味遊びなのか職業なのかは ほとんど差がないわけだ。他人から見てどうかだよね。自分にとってはやってる仕事は趣味じゃないといけないし、遊びじゃないといけないんだよね。そうでしょ。で、そこがだからおそらく現在説 みたいなところね、もしくはそのマックス・ウェーバー的なその勤勉なことそのものがまさにその一方的な神という世界があって、でそこから逸脱していく中の一つのライフスタイルみたいな言い方なのかもしれないけど、そういう方法論と、少なくとも私たち日本人はそういう文化で育ってないわけで、そうでしょ。だからもともと勤勉にならなきゃいけないみたいな後ろめたさって本来ないはずなんだよね。もちろん実は儒教という大きな宗教が中国から日本に輸入されて日本人の心の中に思いっきり刷り込まれてるから、そういった中で儒教的な刷り込みやプロテスタンティズム的な刷り込みは日本にあることは事実だから、日本でも何かお金を稼ぐところに後ろめたさがあるんだよね。そうでしょ。お金を、仕事をしてお金を稼ぐのは当たり前じゃん。でよりそれが金額が高ければ高いほどより高く評価されてるってことだから、人気投票して上位だってことでしょ。何の問題もないわけでしょ。問題なのは違法なのかどうかとか、税金を納めてないのかとか、そういう話は全部違法ってことでしょ。そういう税法も含めた意味合いで全て合法であるときに、そこにどういうやり方をするかということに対して、もちろんその他の社会的倫理でこれから法律に変わっていくようなものはありますよって言ったら、それはうなずけるけど、それはそうだよね。まだ立法化されてないから、これやっちゃあれやっちゃえって言って、実際に証券取引業法系の分野ではいっぱい捕まってるわけだから。でもそれはその業界の中でまだ法律化立法化されてなくたって、良いか悪いかというルールは自然に発生的にあるんだって。それを逸脱するか否か自分で分かるわけだから。そうじゃなく、そういったものを全てちゃんとルールの中でやっていて、それであれば稼ぎた方がいいに決まってるでしょ。でもそれに関してもなんかちょっと後ろめたさを感じるっていうのは、おそらくプロテスタント的な中ではずっとある伝統なんだ。それはまさに言った通りだよね。そのウェーバー的な意味で言うと、勤勉みたいなところからそのに価値があるんであって、濡れての泡みたいなのはやばいんじゃないですかっていう論理だよね。で日本でいうと儒教的な論理だよね。やばいんじゃないですか、濡れての泡みたいな。でも普通に思った銘柄に投資したらそれが思いっきり化けたっていうのは、結果論として濡れてるのかもしれないけど、逆に濡れてに損だったかもしれないわけで、それはたまたま見立てが良かったわけだから、そこを後ろめたく思う理由は全くないわけだよね。だからおそらくプロテスタンティズム的な意味合いでの後ろめさだとは違う、儒教的な意味合いでの後ろめたさみたいなものが、お金を稼ぐということ自身の中に何故か日本の中に埋め込まれてんだよね。それが最悪に発行しちゃったのが震災の時の自粛騒動だよね。実際日本の景気は思いっきり低迷したんだよね、震災の後の自粛騒動で。お金を稼ぐ活動をすることは自粛した方がいいって、それよく意味が分かんないでしょ。周りの人が困ってる時に、じゃあより貧乏がいいになればいいって、よく意味分かんないでしょ。そういう時こそ自分がたくさんお金あげなきゃいけないんだから、自分は利益出しなきゃいけないのに、経済活動をなぜか自粛することが、他の苦しんでる遠くの人たちに対してまるで自分が悪いことをした贖罪になるかのようにね、あなたたちは苦しんでるのに私は苦しんでないからごめんね、私も貧乏になって苦しみますみたいな贖罪になるかのような論理がね、そこまで具体的に考えていたかどうかは別として、空気として流れていて、実際経済活動は思いっきり停滞してるんだよね。そうでしょ。それは日本もそういった違う儒教的な文化で、もちろん戦後そういったプロテスタンティズム的な論理が思いっきり刷り込まれているということも言えるかもしれないけど、もともとあった儒教的なそういった文化の中で、そこに一応の後ろめたさみたいなのがどうも稼ぐということに対してあるんだよね。だからそうすると逆に稼ぐということが一方であり、それはちょっと後ろめたさがあり、もう一方でハフトゥーの仕事、本当はやりたくないんだけどやんなきゃいけないみたいなね、金のためにハフトゥーの文化があり、そしてそれに対応するものとして自分が心からやりたいと思うことで安心してやること、ただし経済的な対価は得られない、それが趣味遊びですよみたいな切り分けがどうもされてるんだよね。もちろんそれは西洋的にもそういう切り分けがされるというのは、さっき言ったようにウェーバー的な論理だと当然理解できるわけだけど、俺が言ってるのはその切り分けそのものが無意味だって言ってるわけね。皆さんの仕事は趣味遊びじゃないといけないのね。 がある。好きなことを好きなようにやる。それ旗から見たら趣味遊びでいいわけだ。それはそうだよね。俺のライフスタイルを見てる人は、友達さんは趣味と遊びしかやってないんじゃないですかっていう人いるよ。そりゃそうだわ。だって好きな本を書き、好きな本を読みだよね。好きな研究をしでしょ。好きな人と付き合い、それは、海外の要人が最近多いんだけど、でも好きな人と付き合いだよね。そうでしょ。で、好きなところに飛びでしょ。そういうのをやってると、もちろん好きな映画見、DVD とかはいろいろ見るじゃなくて、映画まで作る側にまで、角川歴史事務所なんかで待ってるわけだから。だからそういった意味でやってることがどう考えても趣味であり遊びにしか見えませんよっていう人たちがいるんだよね。あれぐらいそれを堂々とやってると、それに対して批判的にさえも言われないみたいだけど、でもいざそれを自分のライフスタイルにしようとした時に、なんとなく後ろめたさを感じたり、それじゃ食えないみたいな、出たっていう、まさにとんでもねえドリームキラーローニーが自分の中で持たげてくるわけでしょ。そうじゃなく、仕事も趣味と遊びと何の差もないですよっていうことね。おそらく分類上はその中で短期的な、だよ、今月のご飯代とか今月のなんとか代みたいな意味合いぐらいの意味合いで、もしくは今日のでもいいけど、短期的なところで金銭的な対価になっているようなものを仕事っていうふうに一般的に言われるわけでしょ。そしてそれが結果論として、俺が集めた50年代のライカのレンズみたいなのが、その今から10年後に中国人が思いっきりその高い値段つけてくるようになったとしたとして、もうそれは今の出来事じゃないし、今やってることはそれは趣味であり遊びと言われるわけでしょ。でもそれって実際のところはほとんど意味のないことでしょ。今やりたいことをやっているんであれば、もちろんそれが金銭的に対価になるかどうかというのは、金銭的対価になることが目的で仕事をするわけじゃないでしょ。お金のためにやってるわけじゃなく、ただし必要性として水や空気がなきゃいけないと同じように、わざわざ空気のないとこ行かないし、水のないとこ行かないし、と同じようにお金のないとこ行かないだけでしょ。何らかの対価が当たり前のように入ってくるのを、たくさんやりたいことの中で選んだものの一つが仕事であるってことでしょ。そういった意味でバランスオイルを見るんであれば、私たちはやりたいことだけをやる。そしてそのやりたいことだけやる中で、それは自分の生産性だったり、いろんなその他の要因が、自分は人と同じじゃないと思うからね、違うと思うけども、その中に短期的な金銭的対価と長期的な金銭的対価と、もしかしたらいろんなポートフォリオあるよね、どちらにもならないかも、当たったらでかいかもしれない金銭的対価と、全く金銭的対価にならないもの、そういったものを自分で自由自在に組み合わせて、水や空気と同じように、光と同じように、その資金という必要性を満たせていけばいいわけでしょ。で、それはお金がいるからやってるわけじゃなく、ポートフォリオの組み方に対する工夫じゃん。そのポートフォリオというのは、やりたいことのポートフォリオね。要するに1日24時間の中でやりたいことのポートフォリオが組まれている中で、そのポートフォリオの組み方に対して、その資金の出と入りをバランスよく、長期短期、そして潜在的なものまで含めて、ポートフォリオを組んでいく時の工夫であって、それは必要性ではないよね。お金のためじゃないでしょ。そういった枠組みで見ていくと、趣味と遊びと仕事の差は全く本質的にないってことよ。そうしないと、俺のやってること一個も仕事じゃねえし、やってるやりたいことはやりたいんだから、書きたい本しか書かないし、当たり前ね、そんなの。そうでしょ。読みたい本しか読まない、そんな当たり前でしょ。そして簡単に言うと、生きたい人生しか生きない、そんなの当たり前じゃん。で、その中で俺はちゃんとポートフォリオを組んでるから、その中で短期的長期的な金銭体験対価になったもの、ならないもの、そして一切そんなの考えてないものね、そういったものが含まれてくるわけでしょ。で、それでいいわけでしょ。実際に公務員をやってる人たちだってそうでしょ。公務員やってる人は少なくとも金銭的対価で公務員をやってると思ったら困っちゃうけど、もちろんそういう人いるのかもしれないけど、一度公務員になれば一生クビにならないし、給料祝いっていう論理やってる人もいるかもしれない。そんなことはとんでもないわけで、社会に対する公共サービスをしたいからなるわけでしょ。政治家になりたい人もそうでしょ。半年でもいいから総理大臣続けたいから、今日の朝の会議でちょっと技仕掛けるけど、そんなやつが総理大臣になってもらっちゃ困るわけでしょ。そうじゃなくて、自分は国家に対してどこの誰よりも、総理大臣という立場で国民に対してどこの誰よりも上手に公共サービスができるから俺にやらせろだったら分かるわけだよね。でしょ。で、それはもちろん趣味と遊びと何の差もないわけでしょ。だからそこを皆さんは分かってもらいたいってことね。 それを大きな枠組みで人生というゴール的な役割的なものまで見、さらに仕事というような一般に言われているキャリアと見、そして暮らし生活みたいな見方として我々が説明の原理として分類していくことは全然構わないけれども、ただし本質的には全く同じですよ。これさえ理解されればいいと思います。だから趣味遊びは仕事の生産性を上げるために、例えば9 to 5はいっぱい酒飲んでとか、好きな人のと何とかやってとか、ゴルフやってとか、あの選びやってとか、何だかあんだかっていう風に言ってる人が結構プロテスタンティズム的な枠組みではまさにそうなんのかもしれないけど、ウォールストリート的な枠組みではまさにそうなんのかもしれないけど、そういう人結構多いんだよね。そうでしょ。まあ、それは元々の奴隷を扱ってた時代からの論理なんだよ。奴隷は毎日働かせると壊れるから、たまに休ませろみたいな論理だよね。それの現代的な言い方でしょ。だから9 to 5は嫌なことやるけど、アフター5は好きなことやるとか、1週間はこういうことやるけど、土日はリラックスしてこんなことやるって、みんなそういう論理じゃん。それは論外ですよっていうことね。いつも言ってるように9 to 5もアフター5も24時間すべて自分のやりたいことだけをやるっていうこと。あとは自分の判断で、ゴールは長期的なゴール、短期的なゴール、そしていろいろなニーズがあるわけだ。水、空気があり、太陽があり、重力があり、なんだかんだっていう必要不可欠なものをバランスよく、栄養だってそうだよね。毎日毎日一食一食完璧な栄養バランス取るのもいいけど、そんなことしなくたって1週間2週間の間でなんとなく栄養バランス取れればいいわけだから、その時に正確にそろばんはじかなくたって、最近ちょっとビタミン不足だからビタミン系の多いもの食べようとかさ、最近ちょっと野菜不足だから野菜増やそう、そういうことは皆さん勝手に考えて週単位月単位で調整していくわけでしょ。俺なんかまさにその典型だけど、それがまさにお金に対しても同じで、無意識の中でやればいいわけで、わざわざそろばん弾かなくてもいいけど、長期的な資金が入ってくるもの、短期的に資金が入ってくるもの、もしくは使っていくもの、だって世の中に役に立つってことは、明らかに金銭的にたくさん消費すればするほど役に立つわけだから、役に立つためにどんどん消費したもの、そういったものがなんとなく1週間1年5年10年の単位でバランス取れてれば、なんとなく栄養のバランスが取れてばいいのと同じだよね。そういう枠組みとして、これを仕事とラベルをつけたり、これを趣味とラベルをつけることはできますよぐらいの話であって、本質的には全く同じ人生の中の複数のこうなりたいという自分の将来のゴールの中の、自分が今一番やりたいことをやっている仕事というのか職業というのか何か知らんけど、もしくは役割だよね、そういうものの一つとして趣味や遊びも存在しているってことが理解できればいいと思います。それではここまでにします。